エステティシャンマインドで毎日を明るく元気に美しく。皆さんこんにちは。日本エステティックサロン経営学院学院長の草野由美子です。
ナビゲーターの北村明子です。さあ、前回はね、選ばれるお店は本当に細かいところまで、例えば道案内であったりとか、こうメニューを詳しく書いておくとか、なんかそんなお話をいただきまして、あ、確かにって思いました。
そうなんですよね。まあ、うん、ここを、まあ、意識をしておくっていうのもすごい大事で、うん、で、逆に自分がね、まあ、例えば飲食店でもいいですし、うん、自分が消費者として、お客様として利用するときに、なんか不便だなと思うことに意識を向けると、うん、あ、じゃあ自分のサロンにお客様が来るときも、もっとこうだったら、こう、いいなっていうようなところが見えてくるので、うん、自分がお客様としていろんなところに行くときに、そこを意識して観察するっていうようなね、こともしていくと、お客様の気持ちがすごくきちんとね、こう理解しやすくなるという感じですかね。
神は細部に宿るなんてね、ことも出ましたけども、そういうことですよね。
でね、まあ、今日は、この間、まあ、ホットペッパービューティーアカデミーさんが、まあ、いろいろ、こう、うん、いつもアンケートをね、はい、実際に、こう、ホットペッパービューティーを利用されている方とかを含めて、うん、こう、年代も幅広くアンケートを取られていて、まあ、そこからいろんなデータを、毎年まとめていらっしゃるんですよね。まあ、そこで、こう、参考になるところを少しお話ししようかなと思っていて、
はい。
その失脚ポイントっていう、お客様がどのタイミングで、まあ、次のもう利用が、こう、利用しないと思うのかっていう。
失脚失う方ですね。
失うです。
はいはい。うん。
お客様がもう、こう、継続来店をやめようと思うタイミングのところで、うん、はい、まあ、ここは、やっぱりカウンセリングだったり、施術だったり、まあ、そういうところは皆さんね、結構、想像つくと思うんですよ。
そうですね。うん。
ね。やっぱりカウンセリングも自分に対しての、こう、きちんとしたアドバイスとかね、提案とかではなくて、こう、これ、今これが流行ってますよ、みたいな形で、言われてしまうと、じゃあ、自分に対してどうなのか、みたいなところももちろんあるし、もちろん接客力っていうところですね。
はい、
接客自体、気配りとか、気遣いがあるのかどうかとか、まあ、そういうところももちろんそうだし、施術ですね。技術力っていうのももちろんそうだし、まあそういったところは、まあね、ほんと皆さんね、イメージつくと思うんですけど、もう一つ、こう結構ポイントがあって、エステティックサロンって、不明瞭な会計っていうのがすごく、お客様がサロンを利用するときに不安になるポイントなんですね。
お金ですね、お金。
お金です。
うんうんうん。
お金です。で、例えば、10回コースを、はい、チケットで買ってたとしますよね。
うん。
10回目を捨てるお客さん結構いるんです
よ。10回捨てる？ 10 回目を捨てる。来ない。
次を結構言われるんだ。
はあ。
次を勧められるっていうかな。
はあ。
そう、もうチケット最後になると、うん、もう次必ず勧められる。それが嫌で10回目行かないっていう。
あえて行かない。
そう。まあ、あえてっていうか、なんか、行きたくなくなると思う。
確かにね。なんか断るのもなんか、ちょっとめんどくさいし、みたいな。
そうですね。特に、まあ、これ性格にもよりますけど、まあ、はっきり言えちゃう人もいますので、まあ、コース終わったらそれでいいですって。で、まあ、自分が損することしたくないので、必ず10回目まで行ってちゃんと終えますっていう人も、まあ、性格にもよりますけど、比較的なんかこう勧められて断れないタイプの人って、もうその自分が分かってるので、次勧められてももう次は、続けたくないなと思ったら、最後勧められるポイントが分かってるので、で、サロンの場合は、だいたい8回目ぐらいから、こう次の提案をしていったりとかするんだけども。
なるほど、そうですよね。
そう。なので、まあそういったこのね、失脚、お客様がもうなんか行きたくないなと思ってしまうところで、その生産時っていうのがあるんですよ。
それはちょっとあんまり考えたことなかったですけど、何でしょ
例えばね、これ美容室とかでもそうなんだけど、このスーパーとかで、例えば食料品とか買った時、100均とかでもそうだけど、一個一個買ったものの明細が出て合計金額出るじゃないですか。
そうですね。
でも、この美容系のサロンって明細出してレシートでくれるところって、よっぽどポスシステムがあって出してくれるところじゃないと、あんまりないんですよね。なんかね、領収書くださいって言ったら、領収書はくれるところあるんですけど、例えば今日何をやって何がいくらっていう、この明細を出してくれるところは少ないんですよ。
あんまりそういうイメージないです、そういえば。
で、領収書自体も、まあ、基本出さないところ多いですし。で、エステティックサロンの場合で、例えばチケットとかコースを購入している方の場合、今日来たところで、じゃあチケット、トータルチケットだったら、こう、まあ、例えば10万円のチケットを買って、毎回金額が違ったとしたら、それを引いていくので、残金がいくらかっていう、チケット残金がいくら残ってるのかって、お客さんで結構細かく計算してる人は、ご自分で計算されてる方いるかもしれないけど、お店の方が、毎回毎回レシートで、例えば金額として残金いくらですとか、回数であれば回数が残回数何回ですとか、まあ、そういうのが分かるものを提示しているところって、まあ私行ったところではほとんどないですね。
割と大雑把って言って変ですけど、まあ、大枠で、ドンと、今
そ
日は
う
この金額で
です
みたいな。
ね。こう治療院とかでも一緒ですね。回数券買って行ってたとしても。まあ、あくまでも自分で回数数えとかないと何回目だったかな。感じですね。で、だからやっぱりそういうところで、なんかこう、毎回毎回なんかもやもやするというか。
この金額、これ、ちゃんと合ってんの?みたいな。ねえ、ちゃんとこの金額のサービス私受けたっけ?っていう。
そう。だからそういうところが、なんかこう、明確になっている方が、安心する。じゃあそこで失脚しない場合もあるので、まあ、そこはまあ違う形で、やっぱりこう、そのお店がいいというポイントがあるんだけれども、そうではなくて、やっぱり不明瞭であるということは、なんかこう不安になるというか。
そうですね。
そこまで、すごくその店じゃないとダメなんだっていうのがなかったとしたら、やっぱ他のお店行ってみようかなとか。
そうですよね。それはなんか、
ここじゃなくてもいいなっていう。
わかる。
そう。
ちょっと私、今、一個思い出しちゃった。言っていいですか?
どうぞどうぞ。
美容院ね、行ってるんですよ。で、すごくその、私、縮毛矯正のストレートのが、割と気に入ってそこ行ってるんですけど、ちょっと高いんですよ、そこ。で、そういえばね、施術する前に、まあ、カウンセリングした上で、メニューを考えてくれるんですけど、iPad の画面で、例えばシャンプーいくら、カットいくら、トリートメントいくらみたいな感じで、そこはね、施術する前に、画面で見せてくれるサロンです。で、そんなことをやってるサロンって、今まで初めてかも。
ああ、そうですか。
初めて。で、合計金額がちょっと高かったので、4万超えたことがあったんですね。
すごい。
で、ちょっと待って、私4万も美容院にかけられないって言って、で、どうすればいいですかねって相談したら、じゃあちょっとトリートメントを変えましょうかって言ってくださって、ちょっとこう金額調整してくれたことがありました。でも珍しいですね、そういえば。確かに、そこまでやってくれるサロンって。
そうですよね。でね、お店の中に、こう、飲食店とかだったら、メニュー表があったりとか、ね、メニュー表があったり、その、まあ、結構、こう、壁にメニュー、金額がちょっと
ね、
大
貼っ
衆
てます
的なと
ね。
ころとかだったら、壁にこう、いろんなメニューがあって金額が載ってたりとかするじゃないですか。で、それってこう、明確なので、じゃあ、あれ、これってこう、注文しやすいですよね。
確かに。
で、美容院でも、エステティックサロンでも、この金額、コースの金額が表示されているメニュー表を店内に掲げているところって本当少ないんです
少ないと思う。まあ、それはなんか店内の美化とかね、こう、あちこちベタベタ貼ったら、ちょっとね、店内のイメージも変わっちゃうっていうのもあるかもしれないですけどね。
だからそれが業界のね、なんかこう、業界の中で、慣習になってしまってるっていうか、なんか業界の中での当たり前になってしまってるっていうところだと思うんですけど、私よくね、これを、時価か、え、じ、その時の価格？
時価、
時価総額って、
時価
時
総
価、
額、はい。
お寿司屋さん。
お
お寿
寿司
司
屋
屋
さん。
さんってなんで100円？今100円じゃないのかな？回転寿司とかって、なんで行きやすいかって言ったら、金額が明確だからですよね。
確かに、本当ですね。
で、お寿司屋さんで、もう本当にカウンターの、こう、時価って書いてるお寿司屋さんって、入れます？
何にも値段分かんなくって、それ、食べる、結局何？すごい金額言われちゃったらどうしようって不安になります。
そうですよね。なんかね、例えば大阪よくあるの、カウンターでね、こう、大体お腹いっぱい食べても3000ぐらいだよって、なんか違う情報が入ってて、まあ行くならいいですけど、いきなりこう、お寿司屋さんで、直のお寿司屋さん、いきなり入れますかっていう。
ちょっと無理ですね。ちょっと無理。
なんかね、感覚的にはそれに近いわけですよ。まあ、例えばその集客媒体で、金額が書かれていたとしても、まあ、その時は、予約した時は金額分かってても、お客さんってこう、それをすごく覚えてるわけじゃないですよね。いくらぐらいだったかなっていう感じですよね。で、精算の時に、その金額だけ言われて、あ、この金額だったんだなとは思うけれども、じゃあ、その、いくつか、先ほどの、宿毛矯正じゃないですけど、いくつか、こう、施術をしたとして、これ、一個一個がいくらなんだろうとか。そう。だから、そういうところが、やっぱり、もう、業界の当たり前になってしまっていて、出さないとかっていうのが当たり前になってるので、まあ、私が指導するところは、基本的には、これ、全部明細出して、領収書じゃなくて、明細出してお渡ししましょうというふうにお伝えしてるんですね。そうすると、お客様が毎回毎回確認できるじゃないですか。
そうですね。
で、比較的次回予約に関しては、その予約カードみたいな作ってるサロンが多いんですけど、毎回精算した時の金額とか、残回数とか、残金額とか、まあ、そういうのをきちんと渡しているサロンさんって、お客さんがやっぱり安心して。自分で判断できますからね、チケットも、残金が少なくなったら、じゃあ今月ちょっと足しとこうかな、とかなるし、で、コース金額にしても、1回ごとの金額が明確になっていて、回数が分かってたら、またこの回数が減ってきた時に、回数を足そうかな、みたいな、こう、お客さんがその、明細を見た時に、自分で判断できますよね。
そうですね。
だからやっぱりそういうところを、不明瞭なので、不安になるっていうのはずっと言われてきてることなんですね。
まあ、そうね、エステってやっぱ金額が大きいから、なおさらですよね。
そうですね。なので、ちょっとしたことなんですけど、まあ、そういったところを、体制をきちんと整えていくことで、やっぱお客様の不安も、少しずつ取り除かれていって、まあ、信頼につながっていくので、まあ、そういったこともね、少し取り入れてもらえたらなっていうところですね。
いや、ちょっと意外でした。その失脚のところで、お会計のこと、お会計が不明瞭だからっていう、不明瞭っていうか、わかりづらいってことかな。それも失脚の、まあ、理由の一つなんだなってのは、なんか改めて知ったって感じです。
そうなんです。なので、やっぱりそうやってホットペッパービューティーアカデミーさんとかみたいに、たくさんのお客様からのアンケートをきちんと取ってるところの、そのアンケートデータみたいなのを、きちんと活用できるようになると、思っているのと違うところで結構
そうですね。本当
影
だ。
響があるというのも見えてくるよっていうところですね。
本当だ。カウンセリングがまずかったのかしら、施術がまずかったのかしら、なんて思いがちだけど、ではなくて、お会計をもっとちゃんとはっきり見える化すれば、失脚しなかったのにっていうこともあり得るわけですね。
そうです、そうです。
なる
そ
ほ
う。
ど。
はい。
今日学びました、めちゃくちゃ。ありがとうございました。
まあ、それこそね、これもね、神は細部に宿るんですね。
本当ですね。つ
は
ない
。
がってる、つながってる。はい、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。今日はね、お客様失脚ポイントっていうところで、精算するときですね、会計を明確にしておくことで、置かないから不安になる。明確にしておくことで、お客様が判断しやすくなるっていうね、まあそういったお話をさせていただきました。はい、それでは皆様、今日も一日、明るく元気に美しく、ご機嫌にお過ごしください。